ヒューマンラボ。時刻はまもなく10時10分になるところです。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューしますヒューマンラボのコーナーです。さあ今日は日本マーチングバンド協会準公認指導員そして、打楽器指導者でいらっしゃいます原優子さんにお越しいただきました。原さんおはようございます。
おはようございます。
さあということで、ね、スタジオの中にお越しいただきましたけども、まあ、今日はですね、まあ、マーチングのお話をいろいろ伺おうということで、スネア、まあ、太鼓ですねちょっと持ってきていただいてますんでね、はい、それもね後でちょっと叩いていただこうかと思っておりますがね、はい、はい、まず原さんは、まあ、今指導員ということでやってらっしゃるわけですけれども、
はいはい、
どんなところでどういう皆さんに教えたりされてるんですか？
そうですね、私が熊本工業高校吹奏楽部の出身なので、まあ、OB の一人としてですけれども、うん、熊高の吹奏楽部に指導に行ったりとか、うんうん、あとは九州各県の中学校と高校の吹奏楽部がに呼んでいただくことが一番多いです。
ほうほうほうほう、なるほどですね、はい、なんかドラム教室なんかもね、
はい、そうです。家で小さい子から、うん、おじさんまで、
おじさんまで、
そう、週に2回でもう細々となんですけれども、家に来てくれる子にドラムを教えてやってます。
家でドラムを教えるぐらいですから、はい、やっぱその音楽一家みたいなところで育たれたんですか？
そうですね、父がその熊高の指導者のなんですけど、でいろんなとこでマーチングを教えてる、もうマーチング界の神みたいな人なんですよね。
そうですか。
で母も吹奏楽連盟っていうところでずっと事務をしていたので、そうなんです、音楽一家に生まれました。
しかも、はい、マーチングだ吹奏楽だと、
はい、そうです
ね、まさしくそのジャンルの中で育ってきて、
はいはい、サラブレッドみたいな
自分で言う人はいませんけどね、じゃあやっぱりサラブレッドって自分で言うぐらいですから、はい、もう気がついたら、はい、ちょっともうマーチングやってたみたいな、
はい、0歳からもう歩いてましたね、うん、
本当ですか？
そうです
実際どうだったんですか？
そうですね、まず楽器に出会ったのが、うん、よくその聞かれるんですけど、もう小さい頃からピアノをやって、なんややってたんでしょってよくもういろんな人に言っていただくんですけど、中学校の1年生の時に普通に友達が吹奏楽部に入るって言ったから、じゃあ一緒に行こうかなぐらいの感じで、
あ、そんな感じで、
はい、一番仲良かった子がのお父さんがクラリネットをやってたんですよ、ね、だけど、その子はもう絶対入るって言ったから、うん、じゃあ私も行こうかなみたいな感じで、
もう一切そこにもう自分の主義主張はなしで、は
い、なしもう一切
何もなしで、なんとなくじゃあ
いいなみたいな、うん、運動会の時に行進をするじゃないですか、
うんうん、はいはい、
その時に行進戦でいいのが吹奏楽部っていうのだけ頭にあって、
ああ、
なんか楽そうみたいな、ね、運動がもう全然できないから、
ああ、じゃあ吹奏楽だったらいいんじゃないかと、
い
いな、
はい、あれ歩かんでいいじゃんっていうのは、そのなんか小学校の時に中学校の運動会見に行って思ったのはなんか覚えてるんですよね、
なるほどね、
なんか楽そうみたいな、
あ、ちょっと待ってくださいよ中学校の吹奏楽部は歩かんでよかけんが楽そうな感じで始めました、
はいはい、
で高校ね、高校、はい、に行って、
はい、
吹奏楽マーチング行きますよね、
歩かなん、
歩かなんじゃないですか、えらい
歩かな、人より歩かな
何十倍も歩きようですよ。
そうですね、
しかもピシピシと、うん、
ピシピシと姿勢を正して
ねえ、うん、でやっぱりその流れがあって、うん、やっぱその熊高でマーチングやろうということになったわけですか、
は
い、
そうですね、中学校の終わりぐらいの時にやっぱりあそこでやりたいなっていうのが、その時は自分の意思で熊高のマーチングを見てやりたいなと思って受験勉強を頑張ったということですね。
実際やっぱり楽器を手にしてみたらば、はい、そのサラブレッドの血が
いやでも中学校の時とかも、うん、今も顧問の先生に謝りたいぐらいひどい。もう本当練習とかも全然してなかったしですね。
なのになんで熊高に行ってマーチングやりたいなと思う、なんかきっかけは何かあったんですか。
そりゃやっぱりもう、うん、演奏会を見に行って小さい頃から見てたとは思うんですけど、もう全然別の世界のものだと思って見てたんですよ、ね、
関係なかったからね最初はですね。
でも自分がもう下手っぴだけど楽器をこう、うんうん、バチを持ってみてすげーみたいな、あれなんであんなことできるんだろうって自分がその楽器をこうやってみて難しさとか素晴らしさに気づいて、あ、うん、頑張ろうって思って、
やっで見て気づいたと。
そうですね。でもやったって、うん、そうですね、うん、中学校の時はもう本当にもう
先生すいませんと。
先生もうルーズソックスのことしか考えてなかった。全然その練習とかも
ねえ、ねえ、マーチングで ルーズソックスだと歩きづらいですね。
そうですね、ゾロビク
ゾロビクです。本当に引っかかってつこげてしまいますから ね、はい、でまあ今日はですね、はい、まあ、スネアを持ってきていただいておりますんで、ね、ちょっと顧問の先生に、先生私はもうあれから改心しましたと、うん、しました、はい、ね、ルーズソックスを卒業して今はスネアやっておりますと。スネアやっておりますことはないですけどね。、はい、まあ、スネアっていうのは、まあ、ドラム、ちょっとどういうふうに言ったらいいですかね、うん、
そうですね、ドラムセットのスネアっていうのは思い浮かべてれる方が多いと思うんですけど、うん、あれは結構胴が浅い、
はいはい、
縦15センチぐらいのものが主流なんですけど、それを倍にしたような深いのがマーチングスネアですね、うんう
んうん、そしてね、私が知ってるドラムセットのスネアとは随分見た目が違って、
うん、ごつい、
ごついですよね。これ
そうですね、
全部フレームがもうなんか鉄で締め込んであると言いますか、
う
ん
う
ん
う
ん、
もうほんとガチガチです。
さっき持たせてもらったんですけど相当重いですよね、
うん、
これフレームの分やっぱ重くなっちゃってるわけでしょ。
そうですね、この張ってるヘッド自体ももうこの革ですね、革の部分も他のよりはかなり分厚いし、うんうん、全部が重いですね。
ちょっと原さん叩いてみ見てもらっていいですか。
わいちゃ
う言いましたよ。
バ叩く。
いや何でも結構ですよ、はい、ちょっと、ね、マイクから離れて横にスネアが今日持ってきて置いてあるんで、ちょっとだけ、はい、ちょっとだけじゃあお願いします。いやあの音がなんていうんですか、硬いというか甲高い感じが
パリパリ
ねえ、いやいや、でもこの音、この音、これはやっぱりこういう仕様だからこういう音ができる出てくるわけですね。
やっぱりマーチングスネアの作り方じゃないと出ない音ですね、甲高い音で。やっぱり外でやることが多いので、
うんうんうん、
もう30メートルぐらい向こうで一人で叩いたり、
はあ、
まあ、5、6台並べることもあるんですけど、
うんうんうんうん、でもね、うん、このそのマーチング仕様の重いやつを、
はい、
まあ腰にかけるわけ、これ肩からかけるんです
よね、はい、肩からベストみたいなの
ですよね、
はい、
ちょっと腰とか悪くならんとですか。
私も悪くなったことはありますね。あと肩がやっぱり痛くなる、
は
あ、全部こう肩に負担がかかるので、
うんうんうんうん、
ここも痛いし腰も痛いし
腰も痛くなったりとか、
うん、慣れればですね、
うん、
そうでもないんですけど最初は痛かったですね。
もっと重いほらチューバとかもあるでしょ、でっかいね、
はい、ありますね、
でっかいラッパーですよ。皆さんご覧になったことあると思いますけど
でっかいラッパー、
はい、一言で言うとね、
はい、
あれ僕不思議なのがマーチング見てて、
うんうん、
すごい大きな人が、
はい、
結構ちっちゃな楽器やってて、
はい、
ちっちゃい女の子が、うん、あんた大丈夫というぐらいこうでっかいチューバ持ってたりなんかしてね
、はい、
あれどうい う, こうマッチングなんですか。あれは
そうですね、もうそう学校によると思うんですけど、うん、もうあんたとりあえず体の太掛けに転ばしときなせっていう学校もあると思うんです
よ。はいはいはいはい。
でももう私は小さいけどチューバを吹きたいっていう情熱を持った小さい子もいるし、
なるほどね、
こんな大きくても小さいフルートを吹きたいっていうイケメンもいるしですね。
人それぞれ、
人それぞれ。でもできないことはないので、
うんうんうん、
うん、
なるほどね、なんかねマーチングっていうとすごくこう何ですか特別なねもののようなイメージがあるんですよ、
はい、
特にほらマーチングフェスティバルまた近々後で、はい、また日にちも紹介しますけれども、はい、すごいでしょ、
はい
もうね、
レベルも熊本は高いので強豪校がいっぱいあるからですね、もう手の届かないものだと私も小さい頃思ってたんですけど、
うん、
それがやっぱり熊本の特徴ですね、熊本のマーチングの、
やっぱりあれですか中学校ぐらいで、うんまあ、もしくは小学校とかから吹奏楽やって、うん、で高校でマーチングとか、うん、5段階経ていかないと、うん、なかなかできないもんですか。
それもそう思ってる方が多いんですけど、やっぱり初心者でもマーチングっていうのはできます。
本当ですか。
はい本当です。こんなことです。
こんなことですか。
こんなことです。
熊高なんかでも大丈夫ですかね、はい、レベルの高いところでも。
はい初心者の子もいっぱい入ってくるっていうか無理やり入れる時もありますけど
無理やり入れることもあるけれども
あるけど、うん、その熊高に入って全然音楽も何もしたことなくて、うん、俺は野球部に入るんだみたいな感じで熊高を受けた子も、
ええ、
最初にその新入生歓迎の場面で見せるんですよねマーチング、
はいはいはい、
それでかっこいいみたいな感じで何もわからんで入ってくる子いっぱいいます。
へ
でもそれからも努力ですよね。努力次第。
そんなねみんなほら1年生とかで入ってきた時はバラバラなわけでしょ、
はい、バラバラです。
マーチングってものすごく息合わせないとダメじゃないですか、
はい、
もうピタッピタッピタッとね、
はいはい、
あれその息を合わせる練習みたいなのは どうやるんですか。
まずその楽器を持たないで、うん、その基本動作だけを練習を、例えばもう足踏みの前に気をつけがあるし、
ほう、
もうその気をつけもマーチング独特の気をつけ、これから
何が違うんですか。ど
う
違う。
もうお腹を引っ込めないといけないけど、管楽器の人は息を吸わなん吐かなん、そういうのをこう息をしながら気をつけみたいな、これ肩がこう上がったら楽器は変ないし、
うん、
だからこうリラックスするけどこう美しい立ち姿みたいなところから綺麗に足踏みをしていくっていう段階がやっぱりあるんですけど、
それだけの練習をだから最初にやるわけです。
最初にやります。
そしてその時にみんな合わせるわけ、
う
ん、
そうですね。でその基本動作だけの試験っていうのも熊本県独自の検定がありますし。
あれ検定あるんですか。
あります。もうまずは気をつけと簡単な方向変換、右を向きましょう、ゆっくり右を向きましょう、そこまでの前に歩きましょうっていうところからレベルが高くなると後ろには下がらんしなんし斜めにはいかなんていうような一級まで熊本であります。
へえ、
はい、
大会なんか見てますと、
はい、
大人数のとこと少人数のとこと、
うん、
いろんな、まあ、学校とか団体で違うでしょ、
はい、そうですね。もうそれも大会にいろいろあるので小編成の部門もあるし大きい大会の部門もあるし、
うん、
もう人数関係なくごちゃ混ぜの大会もあるし、うん、もういろんな大会があります。
あ、じゃああれも結構カテゴリーで全部分かれてるんですね。
分かれてるのもあるし分かれてないのもあるし、
うん、ないのもあるし、
うん、やる場所も違ったりしますね。広いとこでやったりとか、狭いステージでもやれるマーチングもあるし、
あ、そういうのもあるんですか。
そうですね、狭いところでもできます。
はあ、はい、これは我々なんとなくざっくりマーチングっていうのを知ってましたけども、うん、
はい、
結構奥深いんですね。
そうです
ね、
いろいろあるからいろいろ見ていただきたいな
と、ねえ、はい、というところでまずはですね間近に見れるのが、8月10日でございます、
はい、
第40回熊本マーチングフェスティバル、これはもう保育園から一般まで26プログラムがあるということですから、
はい、
ゲストで、まあ、県外からもね、
はい、
いろいろね有名なところいらっしゃるんでしょ、
はい
はい、どちらいらっしゃるんですか。
聖火女子高校吹奏楽部の皆さんがゲストで来てくれます。今テレビに出たりとか有名なところなんですけれども、
は
い、お祝いに駆けつけてくださいます。
そうですか、はい、じゃあまたこれ見応えがありそうで ね楽しみですよね、はいはい、それからあの過去マーチングフェスティバルに出場したことがある学校の先生や卒業生などで作るメモリアルバンド、
はい、そうです、
40回の記念ということで、
はいはい、
ね、こういったのも あるんだそうでございますよ、はい、ねえー、ぜひ場所はあのうまかなよかなスタジアムでございますので、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。はい、ということで今日はですね、日本マーチングバンド協会の準公認指導員でいらっしゃいます原由子さんにお越しいただきました。原さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。